イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月19日付北海道新聞より、差別問題や伝統儀式、遊び方、アイヌ民族の理解へ進研。アイヌ文化学習が盛んなビラトリ町内の二豚に小学校は、児童がアイヌ文化を中心に地元の歴史や文化について学んだ内容を地域の人に紹介する発表会、ハララキ集会を毎年開いている。児童と町民が地域の理解や交流を深める貴重な場となっており、本年度はアイヌ民族に対する差別問題や伝統儀式について児童が日頃の学習の成果を発表した。二豚二小では地元の産業や文化などの特色を学ぶ授業、ハララキ調査活動を1997年度から展開しており、アイヌ語で鶴の舞を意味するハララキを冠した集会は年間の学習の集大成として開催。本年度は1年生がおらず、2年生2人は子供の遊び、3、4年生9人は伝統儀式、5、6年生5人はアイヌ民族への差別問題を、それぞれ児童がテーマを決め、二豚にアイヌ文化博物館や超アイヌ文化振興校舎、アイヌ語講師の関根健二さんらから学んできた。昨年12月20日、同校で開いた本年度のハララキ集会には、保護者や近隣町民ら約30人が集まった。差別について調べた5、6年生は、昨年12月にアイヌ民族にルーツのある人を含む町内の20から60代の男女18人にアンケートを行い、アイヌ民族に関する差別を見聞きしたかをまとめた。自分がアイヌ民族の出身であるとクラスメートに話したらとても嫌な顔をされた。自分がアイヌ民族だとバレないように過ごしたといった実体験を示した。その上で5、6年生は自分たちにできることとして、アイヌ民族の存在を発信する、思いやりを持つなどを挙げた。5年の海沢美博さんは、自分の心から差別をなくすためには差別について学ぶことが大切と話した。3、4年生は毎年秋に町内で行われる鮭を迎える儀式、アシリチェプノミを取り上げ、儀式で使用する伝統漁具アップ、かぎ針を紹介。先端付近に張る糸に魚の腹びれが触れるのを合図に、持ち手を手前に引く手順を説明し、暗い時や水中が見えにくい時に使われると解説した。2年生はブドウのつるで作ったカリップ、輪を用い、児童が投げたカリップを別の児童が木の棒にくぐらせる遊びを披露し、会場を盛り上げた。発表を聞いた町内の海沢美和子さんは、人権について子どもたちが正面から向き合っていてすごいなと思ったと語った。遠山校長は、学年ごとの視点で地域の素材を学習につなげられていた。地元の方と共に学ぶ機会として続けていきたいと話している。本日二つ目のニュースは、1月22日付北海道新聞より、アイヌ文化見て触れて、札幌でフェス、宇梶さんに文化賞。アイヌ民族の歴史や文化を紹介するアイヌ民族文化財団主催のアイヌ文化フェスティバルが1月20日、札幌市中央区の同心ホールで開かれ、約400人が伝統舞踊や歌などを楽しんだ。フェスティバルに合わせて、2023年度のアイヌ文化賞、アイヌ文化奨励賞の贈呈式も行われた。フェスティバルはアイヌ民族への理解を深めるため、毎年札幌と東京など4カ所で開催。国立民族学博物館の池谷和信教授が、世界の中でのアイヌのビーズと題して講演したほか、帯広市出身でアイヌ民族歌手の豊川陽子さんが伝承の歌を歌った。春鳥アイヌ古式舞踊釧路リムセ保存会は、トンコリの演奏や鶴の舞など古式舞踊を披露。同会の津田義弘さんは、手拍子が起こり観客と一緒になって楽しめたと話した。同財団はアイヌ文化賞にアイヌ民族の詩人で古布絵作家の白老町在住宇梶静江さんを選んだ。宇梶さんは贈呈式で、尊い賞をいただき感謝に堪えないと涙ながらに語った。 アイヌ文化奨励賞の受賞者は、千歳市の石部克幸さん、小田智子さん、ビラトリ町の尾崎剛さん、茅野史郎さん、釧路管内白糠町の菅原太子さん、釧路市の床みどりさん、松田健二さんでした。本日3つ目のニュースは、2月1日付、北海道新聞日高版より、マオリ伝統舞踊で交流、アイヌ語教育を視察。ニュージーランドの先住民族、マオリ12人がアイヌ語教育を視察するため、ビラトリ町内の二風谷小学校を訪れた。一行はアイヌ文化への理解を深めるとともに、マオリの伝統舞踊ハカを披露するなどして児童と交流した。12人はマオリの10代から60代の教育関係者ら。ニュージーランドの小学生として1月23日にピラトリ町に入った。26日に訪問した同小学校では、気象用語をアイヌ語で学ぶ授業を見学した後、2位から6年生15人とマオリ語のゲームをした。ハカも実演し、敵を驚かせるため目を大きく開き、舌を出したり口をへの字にしたりすると説明。児童も表情を真似るなど楽しみながらマオリの文化を学んだ。ニュージーランドでマオリの教育機関に勤めるルリ・マリアンさんは、伝統文化のアイヌ語を教える活動に感動した。どの学校でも取り組むべきだ、と話した。一行は2月3日までビラトリに滞在し、アイヌ語教室やビラトリアイヌ文化保存会の活動を見て回った。こちらについては後ほど、二風谷小学校校長先生からのお便りでも紹介されます。本日4つ目のニュースは、2月5日付、北海道新聞日高版、ここが聞きたいのコーナーより、ボーカルユニットアンケシのメンバー、原田里乃さんへのインタビューを紹介します。ビラトリからアイヌ民族の歌、言語発信、誇り、守り、残したい。ビラトリ町二風谷地区は、若者によるアイヌ文化の伝承活動が盛んだ。その一人、ビラトリ出身の会社員、原田里乃さんは、自身のルーツであるアイヌ民族の歌や言語の発信を積極的に行っている。仕事の傍ら、男女のボーカルユニットアンケシのメンバーとして活動し、町内のアイヌ語教室で助手を務める。1月にはイギリスを訪れ、国や地域内で話者の少ない少数言語に関するイベントにも参加した原田さんに、活動に込める思いや今後の展望などを聞いた。アイヌ語で夜明けを意味するアンケシ。2022年夏、同郷でアイヌ民族を祖先に持つ新町聖也さんと結成しましたね。新町さんとは幼なじみで、同じ札幌大学に通った中、大学入学後にアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシクパクラブにも所属し、道内各地の口承文芸、ウポポ、スワリ歌や踊り歌などを学びました。高校までアイヌ文化にあまり関心はなかったのですが、地域ごとに異なる節回しや歌詞、リズムがある歌にすっかり魅せられました。せっかくならクラブでの経験を生かして歌を発信したいと思ったのが結成のきっかけです。ユニット名は、新しいことに挑戦する自分たちに重ねました。アンケシは、札幌市や島根県など4カ所計5回の公演を展開してきました。活動を通じて強く感じていることはどんなことですか？歌っているとき、堂々と自分はアイヌだと言えることです。アイヌ語を理解した上で披露するウポポや踊り歌は、自分が胸を張って取り組めるものなのです。アイヌ民族の伝統儀式では、火の神にお祈りをします。でも、私は火を大切に思ってはいても、日常生活で祈ることまではしません。環境によって文化は変化していくものかもしれませんが、アイヌの歌は変えずに残していきたい。それは、私が週に2回、二風谷生活館で子供たちに教えているアイヌ語についても同じで、アイヌ民族の歌と言語は、昔あったものにはしたくないと思っています。アイヌ語の継承活動の一環で、1月10から18日、 ビラトリ町の訪問団の一員としてイギリス・ロンドンで開かれたアイヌ文化の展覧会に派遣されました。ウェールズ語を復元させる運動の関係者と意見交換したそうですね。イギリス南西部のウェールズ地方に伝わるウェールズ語は衰退の危機にありましたが、少しずつ復興しているそうです。関係者の一人は、国の援助を待つのではなく、道路標識をウェールズ語にするなど、自分たちで国に働きかけて言葉を守ったと語っていました。アイヌ文化も工芸や踊りの分野では伝承が進んでいますが、アイヌ語の普及についてはもっと進められると思っています。今は上の世代に学ぶ機会を与えてもらっていますが、将来自分たちがアイヌ語を学んでもらえる場を作っていかなければ、多くの人たちと一緒に言葉を守っていきたいですと語った。本日最後のニュースは、2月9日付北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。アイスキャンディー。かつてアイヌ民族はトペニ、イタヤカエデの樹液を集めアイスキャンディーを作り食していた。タデ科の植物オオイタドリの節で作った筒に樹液を詰めて雪の上で凍らせる。手で持つ棒としてオオイタドリの細い枝を筒の中に入れた。カナダ特産のメープルシロップもカエデ樹液が原料だ。原液はわずかに甘い程度だが、40リットルの樹液を煮詰めて1リットルのシロップを作っているので甘みが増すらしい。約30年前、実際に先人と同じような方法でオレンジジュースを使ってアイスキャンディーを作ったことがある。北海道が一番寒い時期は、札幌雪まつりが開催される2月の第1から2週あたりだ。この頃に大イタドリの筒にオレンジジュースを入れて一晩凍らせて食べてみた。氷点下10度を下回るとちょうど良いアイスキャンディーが出来上がるが、氷点下1から2度では十分な硬さにはならない。当日の冷え込み具合によってアイスキャンディーの成否が決まる。ただ氷点下15度以下は息を吸うと鼻の穴がくっつきそうになり、頬と耳が寒さで痛くなるほど人には厳しい。手間暇かけて自然の寒さを利用して作ったアイスキャンディーを舐めてみると、先人が暖かい地勢でほんのり甘い氷菓子を楽しむ姿が浮かんだ。自然と上手に遊び、うまく付き合ってきたアイヌ民族の知恵を感じる。以上が今日のニュースですが、史郎さん、コメントをお願いします。
はい、2023年度のアイヌ文化賞に宇梶静江さんが選ばれました。そして文化奨励賞に、このビラトリからは尾崎剛さんと私茅野史郎が選ばれました。誠に光栄だと思っております。
はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、はい、それでは一つ告知をお届けします。本年度のシシリムカアイヌ文化祭についてです。来週2月18日日曜日12時から15時、ビラトリ町中央公民館にて第34回シシリムカアイヌ文化祭が行われます。二部谷アイヌ語教室子供の部では、歌と手遊び、お話の発表。二部谷アイヌ語教室成人の部では交渉文芸をたくさん披露する予定です。ビラトリアイヌ文化保存会では古式舞踊を披露。他に東京オリンピック2020に向けた北海道アイヌ協会舞踊チームパラルによる特別公演も行われる予定です。皆さん、2月18日12時にはビラトリ町中央公民館にぜひお運びください。以上でニュースのコーナーを終わります。担当は千石ゆ子でした。